ただきます神様の御言葉はネヘミヤ書の2章11節から16節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。私はエルサレムについてそこに3日滞在した後夜中に起き出た。数人の者が私に伴ったが、私は神がエルサレムのためになそうとして私の心に入れられたことを誰にも告げ知らせず、また私が乗った獣のほかには獣を連れて行かなかった。私は夜中に出て谷の門を通り、辰の井戸及び糞の門に行って、エルサレムの崩れた城壁や火に焼かれた門を調査し、また泉の門及び王の池に行ったが、私の乗っている獣の通るべきところもなかった。私はまた夜のうちに谷に沿って登り、城壁を調査した上、身を巡らして谷の門を通って帰った。司たちは私がどこへ行ったか何をしたかを知らなかった。私はまたユダヤ人にも祭司たちにも尊い人たちにも司たちにもその他工事をする人々にもまだ知らせなかった。アーメン。今日はですね、ネヘミヤの再構築計画ということで、共に恵みを分かち合っていきたいと思っております。この時ネヘミヤの置かれている状況というものは、ペルシャの王宮で王に仕えている状態でありました。古語訳では給仕役というふうに書かれておりますけれど、新改訳聖書では検釈官というふうになっているのではないかなと思います。給仕役また検釈官というのは、ただ単に王様の食事の準備をするということではなくて、いわゆる毒味役ですよね。王様が食べる食事の中に毒が入っていないかどうかということを調べる人であります。皆さん一度考えていただきたいんですけれど、異邦人の地で、もちろんペルシャというのは異邦人の地です。奴隷として引かれていっている状況の中で、王様の検釈官として毒味役として働いている状況は考えられないことだと思います。もし皆さんが王様であったならば、毒味係というのは最も信頼する人を置くのではないでしょうか。食べるものに毒が入っていなくても、検釈官自身が裏切るものであったらいくらでも毒を盛ることができる、そのような立場ですよ。その立場にネヘミヤがいたということは奇跡的なことであるということをまず知っていただきたいと思います。でもなぜ彼がそのような立場、そのような働きになることができたのか、理由はただ一つであります。彼が誰にあっても、どのような状況であっても誠実な人であったからです。決して腐ることない、決して怠惰なものでもない、奴隷だからといって全てを投げ出してしまうわけでもない。彼はどのような状況であっても、どのような立場であっても、いつも忠実で誠実な人であったと思われます。その働きのゆえに彼は王の検釈官という立場を得たのではないかなと思います。検釈官として王に仕えていたネヘミヤのところに、彼の親戚であるハナニがやってきました。そしてエルサレムの状況を話をしました。ネヘミヤ記の1章の3節、彼はこのように言いました。かの州で捕囚を免れて生き残った者は大いなる悩みと恥ずかしめのうちにあり、エルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼かれたままであります。彼らは行ったかの州でというのはエルサレムのことであります。エルサレムで捕囚を免れて生き残った人たちは恥ずかしめの中にいるんですよ。どうして城壁は崩れたまま、ソロモンは火で焼かれたままになっているんですよ。私たちにはこの状況がわからない。でも彼らにとっては恥ずかしめでありました。ネヘミヤはこの報告を聞いて、その場に座り込んで泣きました。自分の国、 ふるさとの城壁が崩れて門が焼かれたままになっている。彼は3日3晩神の前に泣きました。聖書はそのように語っております。ネヘミヤ記の前にエズラ記というのがありますけれど、エズラというのは大祭司でありました。また神の御言葉を研究する哲学者のような働きをしておりました。彼は神殿を再び建てた人であります。エズラという大祭司が多くのイスラエルの民を引き連れてエルサレムに帰って神殿をもう一度建てようと、その時に一緒に行ったのが大祭司のヨシュアであったり、王様から好意を得て材料お金人で全てのものを献上するので、ぜひ神殿を再興しなさいと言ってエズラは送り出されていきました。じゃあこのエズラは神殿を建て直したんじゃないんですかと思いますけれど、今日ネヘミヤが受けた報告は城壁は崩れており、その門は焼かれたままになっているということを聞きました。すなわちこの時エズラは神殿を建てることはできたけれど、さまざまな攻撃や敵の働きかけによって城壁や門までは直すことができなかったんです。ですから神殿はあるけれど城壁は崩れたまま、神殿はあるけれど門は焼かれたままの状態であったということですよ。そのことをネヘミヤは耳にしました。私たちが考える以上に彼らにとって神殿またその城壁門ということに深い意味があります。特に門というのはまさにイエス・キリストの再臨の時にその門を通って来られるという、そういう予言があるものですから、その門が焼かれたままであるということは彼らにとってメシアが来ないということの意味なんですよ。ですからただ単に城壁がない門が焼かれているという現実だけではなくて、その報告は未来がない希望がないメシアの再臨がない、そのような意味がありました。私たちが教会を思う以上のものだということを知らなくてはいけないと思いますね。また城壁と門というのはエルサレムに住む住民を守るという意味もありますし、また自分たちと異邦人との境界線でもあったんですよね。ですからそこが崩れているということは自分たちの祝福の地がもはや祝福ではない、境がないということですから、以前もお話しした通りにイスラエルの人たちにとって地を受け継ぐというのは目に見える祝福そのものですから、彼らにとって境界線を意味する城壁がないということは非常に悲しむべき、祝福がないことを意味していたということを知らなくてはいけない。今イスラエルでも毎日毎日何千人何万人という人が嘆きの壁というところに行って祈っております。私たちも教会から7人がイスラエルに行きましたけれど、嘆きの壁に行って祈りました。なぜその壁が嘆きの壁と呼ばれるのか、人生の中で日々の生活の中で苦しいこと悲しいこと嘆きたい時があったら、嘆きの壁に行って今日こんなことがあってこんな嫌なことがあってというようなところではないんですよ。彼らはなぜ嘆きの壁に向かって手を置いて祈るんでしょうか。彼らが嘆いているのは今この時代に神殿がないということを嘆いているんですよ。彼らの祈り、彼らの願いはただ一つです。神の神殿、神の臨在、神の御名を置くと言われたところが回復すること、それがこの時代に生きるユダヤ人の願いであります。ですから聖書を見ると大祭司は金銀散りばめられた素晴らしい服を着ていますけれど、今ユダヤ人たちは真っ黒の服を着て黒い帽子をかぶっている状態です。あれは喪に服しているんです。なぜか神殿がないからですよ。彼らの人生にとって神殿がないということは喪に服さなくてはならないほどの悲劇なんですよ。だから彼らは今も嘆いております。ほんの一部残った壁だけを 心の拠り所として祈っているんですよね。エルサレムの状況を聞いたネヘミヤはその場に座り込んで、先ほどもお語りしましたけれど泣きました。彼は3日間泣き続けて悲しんで断食をして祈りました。神様どうか城壁をもう一度建てさせてくださいという祈りではありませんでした。彼の最初の祈りは悔い改めでしたよ。神様どうかイスラエルの子孫が、私の父の家が、そして私たちが犯した全部の罪を許してくださいって。もともと神殿が壊されたのも私たちの先祖が犯した罪のためですから、どうぞ許してください。私たちも神の前に祈るときに学ばなくてはならないと思いますよ。私たちはたくさんの権利や要求をしますけれど、悔い改めをしようとしない。なぜそうなったのかという原因を取り除こうとはしない。しないままでくださいくださいと祈り続ける私たちの愚かさを考えなくてはならないと思います。ネヘミヤはなぜ神殿が壊され、なぜ城壁が壊され、なぜ門が焼かれたままであるのかということをよく知っていました。自分たちの罪のためだって。だからひとしきり泣いた後に神の前に悔い改めました。どうぞ全ての罪を許してください。ネヘミヤはさらに祈りました。でもモーセに命じられた言葉を思い出されるならば、あなたの前に悔い改めて立ち返って神の戒めを守り行うならば、あなたは天の果てにいたとしてもその民を集められると約束しておられるんじゃないんですか。これがネヘミヤの祈りですよ。私たちはこのような祈りの分野に対して目が開かれるべきだと思います。私たちは罪を悔い改めます。神の前になぜそのようになってしまったのかということをしっかりと悔い改めなければなりません。すなわち問題の根を取らなくてはならないということですよ。問題の根を取った後で私たちは必要なものを祈ります。これをください、あれをください、こうしてください、ああしてください。誰が願ってるんですか。私がです。あくまでも私たちの祈りは私発信なんですよ。私の思い、私の希望、私の願い。でもネヘミヤの祈りは、あなたが、神がそう約束してくださってるんじゃないんですかという祈りですよ。神はどちらの祈りに耳を傾けられると思いますか。私はこうしてほしいんです、ああしてほしいんです。私も困る時ありますよ。先生そう言うたやんって言われたら、覚えてなくても分かった分かったと言わないと仕方がない。言うたやん。神は自分の言葉に責任を持っておられるお方であることを心から感謝します。人間のようにその時はその時に今は知らんという方ではなくて、聖書は語っています。私の言葉は虚しく私に返らない、私が語った言葉は必ずそのようになると言っておられることを心から感謝します。私たちは神の御言葉を宣言して祈るという習慣を身につけなくてはならないんですよ。神の御言葉を告白して祈る祈りを訓練する必要があると思います。神の御言葉には力があります。神の言葉は神の言葉ですから、責任を持って約束を果たされるということを心から感謝をしたいと思います。ネヘミヤはそのことを語りました。あなたは語られたんじゃないんですか。どんなに私たちが罪を犯したとしても悔い改めて神の前に帰ったならば、どこからでも神の民を集めて国に戻されると約束されたんじゃないんですか。ネヘミヤはそのように祈りました。私たちが試練に遭うとき、また苦しみに遭うとき、なぜそのような状況にあるのかということをしっかりと知る必要があります。そして悔い改めてその根を取ってしまう必要があると思います。ネヘミヤは城壁の再建を 願いました。私が城壁を直したい。聖書を見ると神様がネヘミヤに対してあなたが城壁を直しなさいと語られている箇所はどこにもありません。ただネヘミヤがそのことを聞いて私が直したい、私が何とかしたい、そのように思いました。ある人はそのような思いを否定するかもしれないけれど、聖書は語っています。思いを起こさせること、それは神の働きです。同じことを聞いてもそうなんやって言って一緒に泣いて終わるという人も少なくないですよ。ふるさとの城壁が、ふるさとの門が焼かれている、あー悲しいね、悔しいね、苦しいね、でも決して立ち上がって何かをしようとはしないという人も少なくない。でもその中で私がしたい、私が働きたいと思う情熱を大事にすべきだと思います。ネヘミヤは城壁を再建したいと思いました。エズラの時もそうであったように、ネヘミヤの時も王が全面的に協力をして送り出しました。いつも思います、不思議です。奴隷として引いてきた異邦人の国です。異邦人の王です。その異邦人の王が持てるものを持たせて、ネヘミヤが城壁を再建することを妨げてはいけない、邪魔をしてはいけないと国々に手紙を書いてネヘミヤも送り出している。なぜそのような状況が作られたんでしょうか。もちろん神様が働いておられます。神様がなそうとされる時には、異邦人であっても神を知らないものであっても神をあらゆるものを用いて達成させてくださるお方であるということを心から感謝します。でももう一つはネヘミヤの人となりであります。一番最初にもお語りしたように、彼はどのような立場であってもどのような働きであっても忠実であり誠実でありました。それがたとえ奴隷であったとしても、腐らないということは難しいことですよ。腐るって簡単なんですよ。その状況から逃げる手っ取り早い方法です。何の解決にもなりません。でもその状況から逃れられる手っ取り早い方法は、とにかく腐る、とにかくへそ曲げる、全部嫌になる。楽ですし、その状況から逃げられるし、何の進展や良いことはないけれど、とりあえず逃げられる、人間が取る手っ取り早い方法です。でもネヘミヤはそのような方法を取りませんでした。どのような時でも忠実で誠実な人でした。教会の中では忠実で誠実な人だけれど、家ではどうかわからないという人がいるんじゃないですか。私たちはどのような立場、どのような働きであっても常に忠実に誠実であるべきです。相手によって自分を変えてはいけない。もちろん礼儀というものはありますよ。地位のある方、名誉のある方、いや目上の方であるならば敬語で話をするとか、そういう礼儀は変えなくてはいけないと思いますよ。だからといって自分の根底までも変えてしまうような人になってはいけないと思うんですけれど、いかがでしょうか。この一連の流れ、すなわちエズラが神殿を建て、その後にネヘミヤが城壁と門を直すという働きを見るときに、ここに神様のなさる一連の働きを見ることができます。それは私たち自身の中に起こることです。イエス様を信じる前の私たちはまさに城壁もない、神殿もない、壊されている、そのようなものでありました。私たち自身というのは神が住まわれる宮でなくてはならないはずのものが、自我とか欲望とか不節制とか、そういうものによって荒れ果てている状態ですよ。 そんな私たちがイエス様を信じて救われました。救われるって何ですか？私たちの心の中に神の宮である神殿が建て上げられるということなんですよ。神の宮とは何ですか？神の神殿とは何ですか？主の御名をそこに置くと言われたところです。私の名のあるところに私はいつも目を注ぐと言われたところです。それが私たちですよ。それが救われるということの意味です。絵面がしたことであります。神様が住まわれる宮として私たちのうちに神殿を建て上げてくださるということを心から感謝をしたいと思います。でもここで終わってはいけない。これは完成ではありません。一つの過程でありプロセスですよね。次にネヘミヤが行ったように城壁と門の修復と再建が必要なんです。イザヤの60章の18節を見るとこのような御言葉があります。暴虐はもはやあなたの地に聞かれず、荒廃と滅亡はもはやあなたの境のうちに聞かれず、あなたはその城壁を救いと唱え、その門を誉れと唱える。聖書ははっきりと私たちの城壁は救いのことですよ、門は誉れのことですよと語られています。なぜ本来救いである城壁が壊されて誉れである門は用をなさないようになってしまったんでしょうか。私たち救われました。イエス・キリストを信じて私たちは救われました。城壁は救いだと語られています。じゃあイエス様を信じた時に私たちは神の宮とされ神殿が建て上げられ救われているんですから、城壁はあるんじゃないんですか？誉れがあるんですから門はあるんじゃないんですか？でも今私がメッセージしているのは、私たちの城壁は崩れて門は焼かれてしまっているんですよという話をしているんです。救われているのになぜですかという話を今しているんです。本来ならば城壁も門も建て上げられていなければならないはずなのに崩れてしまっているのでしょうか。長い信仰生活の中で一度ならず二度三度考えたことはないでしょうか。私は本当に救われてるんだろうか。私も含めてですけれど、本当に私って救われるのかなって思ったことが何度かあります。でもそんな時のシチュエーション状況というのはみんな同じだと思いますよ。罪を犯した時ですよ。全部そうですよね。教会で奉仕しながら一生懸命賛美しながらピアノ弾きながら歌いながら、私本当に救われるんだろうかと思う人はまずいないです。救いの喜びで心満たされていますから。でも人に見せられない、隠れて誰にも言えない、そんな時に私たちはつぶやくんです。本当に救われてるんやろうか。悪いことしてるからですよ。罪を犯してるからですよ。こんなこと神様知られたらどうしようと思ってるからですよ。神様全部知っておられますよ。それなのに言うんです、私本当に救われてるんだろうか。その瞬間城壁は崩れていくんです。どんどんどんどん崩れていくんです。何によって？罪によって。そしてこんなこと言うんです、私が神様の子とんでもない、イエス様信じてるはずやけど悪魔の子やわとか、そんなこと言ったことないですか？そこまで悪いことしてないですか？ちょっと城壁崩れるぐらいで悪魔のこと言われるようなことまでは来てませんよという、そんな感じですかね。もし私たちが神の子としての誇りやプライドまでが失われてしまうような罪を犯しているというならば、私たちの誉れは失われている、プライドが失われている、すなわち門が崩されているということです。焼かれているということです。何によって？罪によって。もし本当に救われてるんだろうかと思っている方がおられたら、今日城壁を再建する時です。自分は本当にクリスチャンだろうか、神の子だろうか、神様自分を見てどう思っておられるんだろうかと思っておられる方がいたら、今日誉れを取り戻さなければならない、神の子としてのプライドを取り戻さなくてはならない、門を立て直さなければならないんですよ。 聖書に書かれている救いというのはギリシャ語で創造と言います。これは霊的な救いだけじゃなくて肉体とか魂も含めた全人的な救いを意味しています。救われたというのは私たちの魂だけが救われるという意味ではないんですよ。死んだら天国ってよく私たち言いますよね。何が？私たちの霊が死んだら天国。でもイエス・キリストの十字架の救いは私たちの霊も魂も肉体も全てを救ってくださる救いであるということを心から感謝したいと思います。今まで否定的なことしか考えられなかった人が大丈夫と言えるようになります。それは救いです。今までこうなったらどうしよう、ああなったらこうしよう、私生まれつき心配性やからと言うていた人が神様いるから大丈夫と言える、それが救いじゃないんですか。私たちは確かに死んだら天国行くことできます。でもこの地においても救われなくてはならないんですよ。解放されなくてはならないんです。心配性は一生心配性のままで生きる必要はない。怒りっぽい人は一生怒りっぽい人のままで生きていく必要はないんです。雷のことを言われたヨハネは変えられました。愛の人になりました。私たちもこの地において救われているものであるということを心から感謝をしたいと思います。古いものは過ぎ去ってみよ、全てが新しくなったんだよと聖書は語っているのであります。もう一つ、門ということには情報を出し入れするという意味があります。門は出入りをするということの象徴ですよね。皆さんがどのような門を想像しておられるか分かりませんけれど、私たちが慎重に正しく選択するかどうかというのはこの心の門にかかっています。だから本当に救われてるんだろうか、神の子だろうかと思っているような状態の時に何かを決めるということは非常に危険なことです。大切なことであればあるほどそういう状況の時にものを決めるべきではありません。私たちの門がしっかりと閉ざされまた開くことができる、城壁がしっかりと備えられている、防御できる状況の中で私たちはあらゆる選択をしていかなくてはならないんですよ。でも人は状況が悪い時に何かをしようとするんです。その時から脱しようとするんですよ。状況が悪い時、私たちがひたすらしなくてはならないことがあります。それは忍耐です。耐え忍ばなくてはいけない。そして祈るんです。そういう時私たちは深く地に根を張っていくということを知っていただきたい。聖霊に満たされたり喜びに満たされたり感謝に満たされたり健康であったり、そういう状況の時には上に身を結んでいきますよね。見たからに、うわあの人めちゃめちゃ恵まれてはるねという状態ですよ。上に外に花咲くみたいにすぐわかる。でもひたすら耐えている時、私たちは深く根を張っていきます。深く深く深く根を張ってひたすら耐えて祈っていく、その全てのことに何一つ無駄なことはないということを知っていただきたい。反対にそのような冬の時期を通ったことのないという人の根は弱いんです。いつも見えることだけ、感謝のことだけ、いつも喜べることだけ、信仰生活はそれだけではいけないということを知っていただきたい。忍耐の中にも神の意味があります。花が咲く時にも神の意味があります。花が散る時にも神の意味があるということを知っていただきたい。何かを再び作ろうとするときにはじっくり考える必要があります。すなわち戦略的な回復が必要だということです。もしクリスチャンはあんまり物事を深く考えないと思っておられたならば、それは大きな間違いです。皆さんの周りにいるクリスチャン、あんまりよく考えないよっていう人がいるなら、その人が考えないだけで、 本当のクリスチャンは物事をよく考える人です。エルサレムに到着したネヘミヤが最初にしたこと、それが今日の御言葉です。城壁を徹底的に調査しました。どの城壁が崩され、どのようにダメージを受け、どの門がどのように焼けているのかということを徹底的に調査しました。ただ自分で自分の目でそれを調べ、書き留め、調査をしました。すなわち現状を把握するということは信仰生活の中で絶対に必要です。今の自分はどうなんですか。霊的なことだけではなくて、もちろん私たち自身の今の信仰はどうなんですか。神様との関係はどうなんですか。霊的な状況はどうなんですか、ということをしっかり自分自身で把握するということは大事です。よく見すぎるということをしてもいけない、悪く見すぎるということをしてもいけない、そのままの状況を把握するということは非常に大事です。ネヘミヤがしたように、どこに問題があるんですか、どこに傷があるんですか、どこが苦しんでいるんですか、ということを本当の意味で知らなくてはいけないんですよ。今まで隠してきたこと、今まで見ようとしなかったことを見なくてはいけない、知らなくてはいけない。ある分野ではそれをインナーヒーリングとか霊的な癒しとか霊的な解放とか、そういうふうに呼んだりもするんですけれど、でもそれは私たちの内側の傷だけではなくて、生活の在り方とか生活習慣とか、そういうことでさえも見直さなければならないんですよ。現状を把握しなくてはいけないんです。今の食事を続けていたら、あなたの10年後はどうなってしまうんですか。しっかり把握しなくてはいけない。今の睡眠時間を1年2年続けていたら、皆さんはどうなってしまうんですか。私はどうなってしまうんでしょうか。しっかりと把握しなくてはいけない。今の仕事を20年30年50年続けた、その先は見えるんですか、どうなんですか。考えなくてはいけないんですよ。その時になったらなんとかなるん違う、なんとかなるんじゃないんです。考えてください。クリスチャンは考えてください。でもこんなこと言うと、ある人は信仰ないね、神様を信じて、神様が私の人生全部支配して導いてくれるのに、5年後10年後心配する、信仰ないね。そうでしょうか。本当に正しいんでしょうか。よく考えました。私の出した結論は、クリスチャンは考えなくてはいけないということです。神様が奇跡を起こしてくれると信じているので、自分が抱えている問題とか悩みではなくて、神様の言葉に心を配っていくんですよ。ものすごく信仰深いですよね。問題じゃないですよ、悩みじゃないですよ、神様見てください。アーメンですよね。こう前置きなかったらみんなアーメンですよね。神様が生きておられるから、絶対解決してくれるから、神様を見てください。問題見ないで、悩み見ないで。一見信仰深そうに見える言葉です。でも現実を見たくないということのために、問題と向き合わないというならば、そのことこそ問題です。私はこのような信仰が好きじゃない、個人的に好きじゃないということよりも、聖書的ではない、聖書的のように見えるけどちょっと違う。サタンは正しいことのように思わせて、実はちょっと違う、大きく違うことはノーって言いますよ。私たちバカじゃないんですから。でも正しいことのように思わせてちょっと違う、これがサタンのやり方です。だから私たちには知恵が必要なんですよ。決して問題や悩みや現状を見ないというその信仰に対して、私はよく言います、臭いものには蓋信仰とね。臭いものには蓋する人、臭いものは洗った方がいいじゃないですか。臭 いものに蓋をしていたら悪くなることはあっても解決にはならないんですよ。問題見ない、悩み考えない、臭い蓋しよう。これらの行為を信仰という名前を借りて正当化してはいけないと思います。これは信仰の歩みではありません。例えば神様が経済的な必要を満たしてくれると信じているので、自分にどれだけの預金があるかということを考えなかったとしたら、私たちは決して神様の良い管理者にはなれない。私が以前に勉強会をしたときに、もし経済的に祝福されたいと願うならば必ずしなければならないことがありますよ、それは貯金通帳に記帳をしてくださいということ。一概には言えないけれど、金銭的に楽ではない生活をしている人のほとんどが通帳に記帳しない。ガシャガシャ現在なんぼっていうのがね、つけない。ただカードで使っていって勝手に引き落とされて、今通帳がいくらなのかという現状がわからない。いざ通帳入れてみたらガシャンガシャンガシャンガシャンベロン、何ヶ月分貯めてんのよ、ガシャンガシャンベロンってなって、出てきたら赤色だった、あーびっくりしたとか。経済的な必要は神様がしてくださることだから、私は神様だけを信頼しています。というならばこのようになるでしょう。現状を知ることは大事です。これが日曜日の説教ですかと思われるかもしれないけれど、私は皆さんに良き主の管理者になっていただきたい。良き管理者に主はさらに多くのものを任せてくださるということを知っているからです。現実を見ないということは恐れに支配されているということ以外の何者でもありません。もしくは究極的に無責任か、どっちかです。聖書が教えている信仰とは、現実をしっかりと認めた上でなお絶望しないこと。なぜならそのような時こそ神を信頼すべき時だと知っているからです。それが信仰ですよ。現実を見ないのが信仰ではない。現実を見てなお絶望しない、それでも神を信頼することを知っている、それが信仰です。アブラハムは子供が生まれるということはありえないということを重々分かっていました。生まれないよ、さらにもその能力ないよ、私たちには何の可能性もないよ、だからきっと誰かにあなたたちに子供生まれるなんてありえないねと言われたら、そんな不信仰なこと言わんといてと言うんじゃなくて、そうですと言ったことでしょう。そうです、でも私に約束をなさった方は真実であるということを信じていたので、彼の信仰は弱らなかったと聖書は語っています。現実を見据えてもなお信仰が弱らない、それが本当の信仰です。信仰者とは超自然的な思考を持つものであり、超現実的なものでもあります。この両面を持ち合わせていなくてはならないんですよ。私の知っているクリスチャンで経済的なことは神様が全部してくださるからといって働きもしない、毎日毎日教会に来て祈って、神様必要なもの与えてください与えてくださいと言って静かに目を開ける方を知っています。なんで静かに目を開けるんですかって言ったら、静かに目を開けたら神様はそこにお金を置いてくださるんじゃないかな、本当に信じて、本当に信じて。先生何かアドバイスくださいと言われたので、どうぞ仕事を見つけてくださいと言いました。私たちは超自然的なことも信じています。どんな病も癒されると信じています。アメンないですね。どんな病も癒されると信じています。死人をも生き返らすことができると私たちは信じています。でも超現実的に亡くなった遺体を目の前にして、主は必ず蘇らせてくださるということと、葬儀はどこでしようかということを両方同時に考えられる人にならなくてはいけない、ものすごく大事なことじゃないですか。 それは信仰がないということではないんです。 100% 信じてないということでもないんです。伝わってますかね。大丈夫ですか。これは不信仰の話ではありません。これも100です。これも100です。お米そこついた。その時に考えることは、神様が必要なものを与えてくださるという超自然的な信仰と、晩御飯の時お米をどうしたらいいかという両方を考えられるクリスチャンにならなくてはいけないんですよ。超自然的な人だけではいけない。超現実的な人だけでもいけない。両方を持ち合わせた健全なクリスチャンとして歩んでいっていかなくてはならないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。今日私たちはしっかりと現実を見据えて神様に信仰を持っていく、そのようなものでありたいと心から願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りいたします。イエス様ありがとうございます。神様、あなたの尊い御名を崇めます。今日このようにして共に御言葉を分かち合うことができたことを心からありがとうございます。神よ、どうぞ私たちがあなたの御心にかなうそのような信仰を持つことができるように、主をどうぞ助け導いてくださいますように心からお願いいたします。ネヘミヤがエルサレムに入り、城壁を端から端まで細かく調べたように、その現実をしっかりと把握するために調査したように、私たち自身を調べ調査し、そしてダビデが祈ったように、私の心の奥深くまでも主をどうぞ探ってくださいと祈る、そのような私たちでありますように心からお願いいたします。決して現実を見るのが辛いということのために、信仰という名を借りた逃げる道を備えるものとならないように、主をどうぞ助け導いてください。心から感謝して愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りを捧げいたします。アーメン。